おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの中陣和人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、新型コロナウイルス感染症への対策として外出を控えるよう国や県から要請が出されていました。その影響を受けまして各企業では従業員に対して自宅待機させて連絡用にビデオ会議を導入するなど、テレワークというものがにわかに脚光を浴びています。会社に来ないで仕事ができるというのは働く側にとってはメリットがあるような気がするんですが、会社側にしてみれば勤務管理がきちっとできないのではないかといった不安も、あるように思います。で、今回と来週はそのテレワークについて導入上の留意事項などについて伺っていきたいと思います。で、早速ですけども、このテレワーク、そもそもどういったものでしょう？
テレワークというのは情報通信技術を活用した場所にとらわれない柔軟な働き方のことで、在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務などさまざまな働き方の総称です。
在宅以外にもいろいろ形態あるんですね。
そうですね、この間急激に在宅勤務やズームなどの、ビデオ会議アプリが普及しましたので、テレワークというのは在宅でビデオ会議などをする勤務形態のことだという認識が広がった感じがします。それも間違いではないんですが、テレワークのテレというのは離れたところという意味があります。ですから必ずしも自宅での勤務に限らず、会社に出社しないで仕事をする形態全般を指すというふうにご理解いただければいいと思います。
そうなんですね、リスナーの皆さんの中にも今回の外出自粛要請などを受けて出勤や出張を控えるなど、こう臨時的な対応として、会社の従業員や取引先との連絡のためにビデオ会議を行うといったやり方していたところ多いと思いますけどね、その結果こういう連絡手段も使いようによっては良いのではと思われているんじゃないかなと思うんですが、今後改めてこう腰を落ち着けてテレワークを導入しようとした際の注意事項などあれば教えていただきたいんですけども。
そうですね、実は平成28年に総務省から情報システム担当者のためのテレワーク導入手順書というガイドが出ています。これはインターネットで誰でも入手できるように公開されていますので、
情報システム担当者のためのテレワーク導入手順書ですね、ちょっと名前だけ聞くと難しそうな気がするんですけども、
決して難解なものではありません。一部専門的な言葉などもありますけれども、全体的にはとても平易な内容で書いてあります。
そうなんですね、ではそのポイントというところを少しご紹介いただけますか？
その名の通りテレワークの導入手順が書いてあります。一つ目が導入の目的を明確にすること。2つ目が対象範囲を決めること、3つ目は現状把握を行うことです。現状把握には勤務時間の取り決めの内容ですとか、情報セキュリティに関するルールなどがあります。そして4つ目が導入計画の策定です。5つ目は、実施環境の整備です。社員が使うパソコンはどうするかですとか、自宅で一人で作業していてメンタル不振にならないためにどんなケアを織り込んでおくか、といったようなことが必要になります。6つ目はいよいよ実施に向けた具体策なんですが、研修などで説明会を実施するということが必要になります。7つ目は試験導入の実施でして、いきなり導入すると労務管理、勤務時間の問題ですとか、先ほど申し上げた情報漏洩など、思わぬトラブルが発生することがあります。従いまして試験導入というのが非常に大事になります。8つ目、これが最後ですが、試験導入の結果の評価と改善が必要になります。それらを経て本格的な実施へと進めてもらえればと思います。ステップは多いように感じるかもしれませんが、これまでとは大きく異なる仕事の仕方を導入することになりますので、特に従業員の皆さんの理解と協力を得ること、何のためにテレワークを導入するのかということを会社の全員がしっかり納得して取り組むことが、成功に導く上で最も重要なポイントです。
わかりました、ありがとうございます。では次回はですね、今回ご紹介いただいたテレワーク導入手順書の8つのポイントについてもう少し詳しく伺っていきたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの中陣和人さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。